今週はまちづくりパートナーシップの内容について市民自治推進課の安西博則さんにお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
早速なんですが、安西さんが現在お仕事をされている市民自治推進課、こちらの課でのお仕事内容、担当事業について教えていただけますか？
はい、市民自治推進課では市民活動の推進や自治会、町内会の活動支援、市民祭りの実施などを行っております。その中で私の担当事業としては、市民活動の推進で NPO 法人の設立認証や、女性事業、まちづくりパートナーシップ事業ビカネット等を担当しております。
そうですか。非常に市民の方のさまざまな団体とのつながりが多いお仕事かなと思うんですけれども、今回は4月25日号にまちづくりパートナーシップの事業アイデアの募集について記事が載っていたんですが、そもそもこのまちづくりパートナーシップというのはどういう事業になるんでしょうか？
はい、市民活動団体の公共サービスへの参入機会を拡充を目的といたしまして、地域課題等を解決するための事業のアイデアを募集いたします。採択されたアイデアに基づいて団体と市が共同して事業の企画策定、実施および評価を行わせていただきます。
具体的なこの動きとしては、2つの形の活動になると聞いてるんですけれども、どんなテーマごとに分かれてるんですか？
はい、テーマ設定型と自由提案型の2つの区分がございます。それぞれについて市民活動団体から事業アイデア提案を募集いたします。テーマ設定型については市の政策課題等に基づいて各担当課が市民活動団体と共同することで解決が見込める事業のテーマを設定しアイデアを募集するものです。自由提案型については市民活動団体の自由な発想に基づき市民サービスの向上、地域課題の解決等につながるアイデアを募集するものです。
2つの型に合わせてということですが、例えばテーマ設定型、こちらの中にもいろいろな事業に分かれていると聞いているんですが、具体的にはどんなものがあるんでしょうか？
はい、テーマ設定型では4つの事業を募集しております。1つ目として仮称生き生きシニアライフ応援事業、団塊の世代やシニア世代の方々が生き生きと充実したシニアライフを送れるようシニア世代に特化した地域課題や行政情報等が容易に検索でき、役立つ情報を提供することにより地域活動等に気軽に参加できるきっかけづくりを支援するためのアイデアを募集します。2つ目としてシティプロモーション、仮称市民サポーターズクラブ運営事業、シティプロモーションの推進にあたりまして市民とのパートナーシップに基づいてプロモーションを展開するため応援組織仮称市民サポーターズクラブを設置し、メンバー自らが藤沢の魅力を積極的に発信する、仕組みを構築するためのアイデアを募集いたします。3つ目といたしまして自治会町内会応援事業、自治会町内会の加入者を増加させるためどのように IT を活用したらいいのか、また課題解決のためにどのような学習会を開催したらいいのか、自治会町内会を支援するためのアイデアを募集いたします。最後に4つ目として高校生のシチズンシップ教育の普及事業です。高校生が社会の一員として自立し権利と義務の行使により社会に積極的に関わろうとする態度などを身につけるため社会形成・社会参加に関するシチズンシップ教育を推進するためのアイデアを募集いたします。
はい、テーマ設定型4つに分かれるということですね。高校生の参加もできてきそうな、ね、ところで幅広い年齢層に参加していただけそうです。そしてもう一つあるのが自由提案型、これはどういうものなんでしょうか？
はい、自由提案型については先ほどもちょっとお話ししましたが、市民活動団体の自由な発想に基づいて地域の課題であったりですとか市民サービスの向上につながる、自由な発想なアイデアを募集しております。
はい、今回市民自治推進課の方が窓口にはなってますが、このテーマ型についてもそれぞれ担当課との連携も図って対応しているということなんですね。この事業アイデアの募集が皆様から求められているわけなんですけれども、まずこのアイデアの募集、参加するにはどうしたらよろしいんですか？
はい、市のホームページや市民活動推進センター等で ご案内しております募集要領に定めたですね、申請書類を作成いただきまして、5月15日までに市民自治推進課にご提出ください。
アイデアと一言で言うとね、かなり幅広いイメージがあるんですけれども、この提案できる方の対象というのもあるんでしょうか。
はい、対象は決まっておりまして、一つ目としてですね、特定非営利活動法人、二つ目として公益社団法人、公益財団法人、三つ目として一般社団法人または一般財団法人であって、法人税法第2条第9号の2に規定される非営利型法人になります。最後にですね、任意団体としましては藤沢市内に活動拠点を有すること、5人以上によって構成されていること、団体の設立目的、組織、代表者などに関する定めがあること、設立から2年以上経過していること、以上の条件をすべて満たしている任意団体が応募対象となってまいります。
はい、さまざまな団体の皆様ですから、日頃の活動の中でもう少しこうなったらいいなというね、思いなどもきっとあると思います。素敵なアイデアをね、募集していきたいと思います。そして皆様から集められたご意見なんですけれども、どう今後こう動きとして反映されていくんですか。
はい、事業アイデアとしてご提出いただいたものについては、その後市の担当課とご提出いただいた事業アイデアについて内容の調整をしていただく機会がございます。そこで事業アイデアの内容を詰めていただきまして、その後にアイデア審査に諮らせていただきます。そのアイデア審査に通過したものが事業アイデアとして採択させていただくものになります。採択させていただいた事業アイデアについては再度市の担当課と事業企画として調整していただき、事業実施につなげていただきます。
はい、早ければ実施はいつ頃になるんでしょうか。
はい、早くてですね、10月1日から開始となります。
はい、それでは最後にラジオ聞きの市民の皆さんへ、安西さんからメッセージを一言お願いいたします。
はい、皆様からの自由な発想に基づく地域課題等の解決するさまざまなアイデアを募集しております。ぜひご応募くださいますようよろしくお願いいたします。
はい、皆様からたくさんのアイデア、どんなものが出てくるのか楽しみなところでもあります。ぜひ一度こちらのまちづくりパートナーシップ事業アイデアの方にご参加いただきたいと思います。今日は市民自治推進課安西さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。